お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはバプテスマのヨハネのミニストリーその2と、パリサイ人とサドカイ人。今日の聖書の箇所はマタイの福音書3章3節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マタイの福音書3章の学びをしていますが、マタイ3章1節から2節。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べて言った。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。バプテスマのヨハネの出現は、旧約聖書マラキ書3章1節の予言の成就でした。マラキ書3章1節には次のように書かれています。見よ、私は私の使者を使わす。彼は私の前に道を整える。この使者がバプテスマのヨハネでした。使者のバックグラウンドについては知る必要はありません。なぜならバプテスマのヨハネは自分がただの使者であることをとても明確にしており、マタイもそのところをはっきりさせています。ですから、ヨハネはユダヤの荒野で悔い改めなさい。天の御国が近づいたからと宣言しながら、突如として聖書のページに登場するのです。彼の伝えたメッセージの3つの表現について詳しく学んでみたいと思います。1番目は悔い改めなさいという表現。2番目は天の御国。そして3番目は近づいた。これらの表現はヨハネのメッセージを理解する上でとても大切です。まず最初の悔い改めるという表現ですが、この言葉は原文のギリシャ語ではメタノイアという言葉で心を変えるという意味があります。悔い改めは主に救われた人たちのものです。彼らこそが冷たくなり無関心になった時に悔い改めるべきなのです。救われていない人こそ悔い改めるべきだという人がいるかもしれません。しかし、救われていない人は、主イエス・キリストを信じるべきだと言われています。フィリピの牢獄の監守に対するパウロのメッセージはこれでした。使徒の働き16章31節には、二人は、主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われますと言った、と書かれています。二番目の表現ですが、天の御国という表現は、地上における天の支配という意味です。主イエス様は王であり、王なくしては王国は成り立ちません。また、王国なくして王を持つこともできません。それでは三つ目の表現、天の御国が近づいたというのはどういう意味だったんでしょうか。それは天の御国が王の人格の中に存在しているという意味です。それでは天の御国の現実的な影がどこかに存在しているのでしょうか。そうです。主を救い主として信じ認め、主のところに来る者たちは、神様の愛する御子の御国、王国に移されているのです。彼らは今、主に属しています。そして彼らの主との関係は、花婿と花嫁のように非常に親しい関係なのです。 そしてこの愛の関係のゆえに、私たちは主を愛し、喜んで主の教えに従うのです。ヨハネ14章15節には、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずですと書かれています。天の御国は地上における天の支配です。現在それは存在しません。今、キリストはこの世界を支配してはおられません。私たちのこの時代に天の御国が存在していると主張する人たちの考え方は何かが間違っているのです。キリストはご自分を受け入れた人々の心を支配しておられる以外には、どのような形式でも、また形でも、やり方でも、この世を統治してはおられないのです。でも、主はいつの日にか再びこの世に来られ、ご自分の王国をこの地上に建てられます。そうされる時に、主はすべてのものの反抗をやめさせられます。ですからバプテスマのヨハネは、天の御国は近づいたと宣言したのです。そして天の御国は、王であるイエス・キリストの人格のうちに存在したのです。それだけが天の御国が存在する方法でしたと、マギー博士は述べています。3節。この人は預言者イザヤによって、荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。この予言はイザヤ書40章3節にあります。イザヤ書40章3節。荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ。荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよ。バプテスマのヨハネが自分について主張したことは、自分は荒野で叫ぶ者の声であるということだけでした。そして彼の目的は、主の道を整えることでした。4節。このヨハネは、ラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であった。彼はラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜でした。彼はひげを剃ったことがなく、長髪だったと言われています。彼は旧約聖書の最後の預言者です。五節。さて、エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々が、ヨハネのところへ出て行き、バプテスマのヨハネは、宮城も、講堂も、教会も借りませんでした。また彼を招いた委員会もありませんでした。実際彼は、町の中に入っていくこともしませんでした。明らかに神様の御霊がこの人の上にあったので、群衆は自ら進んで彼のところに出かけて行きました。6節。自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。彼らがヨハネのバプテスマに従ったということは、彼らが古い生き方を離れて新しい人生に向かったことの証拠です。7節から8節。しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。ここにはマムシの末たちとありますが、これは非常に強い言葉ですね。彼は威厳のあるパリサイ人やサドカイ人に対して、この新しい命には証拠が伴わなければならない。バプテスマという行為を受けるだけではダメだ。あなたの生活の中に実際的な 良い行いの実がなければならないのだと命じているんですね。9節。我々の父はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけない。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。彼はここで確固たることを述べています。10節。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。新約聖書の中には実を結ぶということについて多くのことが述べられています。正しい種類の木を持っていなければ実を結びません。果物の木だけが果物をならせることができます。ここで彼は木の根元に置かれた斧について話しています。なぜそこに斧が置かれているかといえば、この木が実を結ばないからです。リンゴの木はリンゴの実をならせ、プラムの木はプラムの実をならせます。でも木がトゲをつけたら、それはリンゴの木ではなく、切り倒さなければなりません。ちなみに、根と実は調和していて、木が正しい種類の実をならせるためには、正しい種類の根を持っていなくてはなりません。ここでバプテスマのヨハネが彼らに対して言っていることはそういうことです。彼は悪い種類の木は切り倒されて火に投げ込まれると彼らに言っています。11節。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は、私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方は、あなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。ヨハネは、私は水でバプテスマを授けている。でも、主が来ようとしておられる。主が来られるとき、この方はあなた方に聖霊と火のバプテスマをお授けになると言っているのです。私たちは聖霊様の時代に生きています。この現代にキリストイエスは聖霊様をもってバプテスマをお授けになります。しかし、主が二度目に来られるとき、主は火をもってバプテスマをお授けになります。そしてこの火は裁きを意味します。ある人はペンテコステの日に信者たちが聖霊と火のバプテスマを受けたのではないですか？だって一人一人に火の下がとどまったと書いてあるじゃないですか、というかもしれません。しかし使徒の働きの2章2節から3節をもう一度注意深く読んでみましょう。使徒の働き2章2節から3節。すると突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また、炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。ここには、激しい風が吹いてくるような、また、炎のようなと書かれています。ですから、それは風ではなく火でもありませんでした。それは聖霊の来臨でした。しかしその時、火のバプテスマは実現していません。火のバプテスマはキリストの再臨の時に実現するのですと、マギー博士は述べています。この聖霊様の時代には、聖霊様が一人一人の信者に与えられます。一部の人たちだけではありません。すべての信者は聖霊様のバプテスマを受けています。それはその信者がキリストの体と一つになることを意味しています。ヨハネは続いてキリストの再臨について話します。12節。手に実を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。 13節。さて、イエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。なぜイエス様がバプテスマをお受けになったのでしょうか。その答えが次の箇所に書かれています。マタイ3章14節から15節。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか？ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにして、すべての正しいことを実行するのは、私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。なぜイエス様がバプテスマを受けられたのか、その主な理由が挙げられています。ここには、すべての正しいことを実行するのは、私たちにふさわしいのですと書かれています。イエス様は、ご自分を完全に罪深い人類と一体とされました。イザヤは、主が罪人たちと共に数えられると予言しています。旧約聖書イザヤ書53章12節。それゆえ、私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。ここにご自分を家来たちと一体とされる王がおられます。実際、バプテスマは一体となることを意味します。そして、主イエス様のバプテスマの主要な目的は一体となることであったと私は信じています。繰り返しますが、イエス様がバプテスマを受けられたのは、私たちのために手本を示すためではありませんでした。またそれは私たちが従うべきパターンなのでもありません。キリストは聖なる方です。キリストは悔い改める必要はありません。あなたも私も悔い改める必要がありますが、主は清く、害を与えることなく、汚れがなく、そして罪人から完全に離れた方でした。主がバプテスマを受けられたのは、ご自身を完全に人類と一体化させるためでした。イエス様がバプテスマを受けられた第二の理由があります。水のバプテスマは死を意味します。主の死そのものがバプテスマでした。ヤコブとヨハネが御国で主の右と左の席につかせていただきたいと願ったときに、主が彼らに言われたことを覚えておられるでしょうか。マタイ20章の22節。けれどもイエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか？彼らはできますと言った。英語のニューキングジェームズ訳には、私が飲もうとしている杯を飲むことができますかという一文の後にですね、私の受けるバプテスマを受けることができますかという一文が入っているんですね。そしてそのことについてマギー博士は、キリストの死そのものが神様が定められたところのバプテスマだったのだと述べているんですね。主イエス・キリストはまさしくあなたと私の罪のために十字架で死なれたのです。そしてこの十字架上での死のあがないこそが神様が定められたバプテスマなのだとマギー博士は述べているんですね。 イエス様がバプテスマを受けられた第三の理由はこうです。この時点で主は祭司としての役割を受けるために取り分けられました。聖霊様が祭司としてのミニストリーのために主に下られました。イエス様が行われたすべてのこと、イエス様の一つ一つの行動は聖霊様の力によってなされました。第二コリント五章の二十一節。ここには次のように書かれています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。ここには神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされましたと書かれていますが、主の上に罪が課せられたのであって、主の中には罪はありませんでした。私の罪は主の上に置かれたのであって、主の中に置かれたのではありません。これは大切なことです。だからこそ、あなたと私は主と一体化されることによって救われるのです。主はバプテスマによって私たちと一体化されました。そしてペテロは、私たちはキリストの十字架での罪の贖いとしてのバプテスマによって救われると書いています。第一ペテロ三章二十一節には次のように書かれています。そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。ここには、あなた方を救うバプテスマと書かれています。私たちはどのようにして救われるのでしょうか。それは、主イエス様と一体化されることによってです。救われることは、キリストのうちにいることです。どのようにしてキリストのうちに入るのでしょうか。それは、聖霊のバプテスマによってです。私は水のバプテスマを信じます。なぜなら、それによって私たちはキリストと一体化されたと宣言されるからですと、マギー博士は述べています。イエス様は言われました。ヨハネ6章37節。私のところに来る者を私は決して捨てません。私たちはキリストと一体化されなければならないこと。そしてそのことは聖霊様によって達成されるのだということを認めなければなりません。私たちの水のバプテスマはこのことの証です。ある時、老練な水夫が若い船乗りにキリストを受け入れてバプテスマを受けさせようとして言いました。お若いの、これは従順か反抗かのどちらかだよ。そのように、あなたがキリストを信じたのなら、あなたはバプテスマを受けるべきなのです。それは、あなたの信仰による、キリストに対する従順を意味するからです。もしそうしないなら、それは反抗を意味します。そしてバプテスマの問題は、議論の領域から、キリストのために立ち上がるという、高くて崇高な水準にまで引き上げられるべきです。私たちは議論から抜け出してキリストのために立ち上がるべきなのですとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はバプテスマのヨハネのミニストリーその2とパリサイ人とサドカイ人というテーマで、マタイの福音書3章3節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマタイの福音書3章16節から17節、そして4章1節から11節、パリサイ人とサドカイ人その2とイエス様に対する3つの誘惑というテーマでお送りいたします。 どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。